さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。今日は地球フォーラム in 高野山の特別番組をお送りいたします。京都発温暖化防止でおなじみの気候ネットワークの田浦健郎がここは進行させていただきますけれども、途中で和歌山県地球温暖化防止活動推進センターの前岡さんにいろんなこのフォーラムの話を聞いてみたいと思っておりますから、よろしくお願いします。本当に春爛漫というような時期になってきました。これを受けまして世界の地球温暖化防止を決めていくためのコペンハーゲンに向けた会議が本当に加速されています。その中で私たち人類はと言ったらちょっと大げさかもしれませんけども、日本に住むあるいは京都に住む人たちがどういうことでこの温暖化防止に貢献できるのか、そういうことをいろんな側面から話し合うシンポジウムって言っていいんですかね、フォーラムというふうに言っていますけども、地球フォーラム in 高野山を4月25日と26日に高野山大学で開催をいたします。新しいルールで地球をクールに、加速する温暖化まだ間に合う、コペンハーゲンで決めよう地球のルールということでありまして、このフォーラムの主催は皆さんご存知のメイクザルールキャンペーン実行委員会、そして新しくできました温暖化防止 COP15 ネットワーク関西という、これも NGO とかいろんな組織が集まってコペンハーゲンでの合意を目指そうという組織であります。それからNPO 和歌山環境ネットワークなども主催をし、在日デンマーク大使館とか和歌山県とか、そういうところがですね、地元の和歌山のところも講演をし、協賛として高野山大学が、協力をしてくれています。4月25日と26日あの世界遺産の高野山で、地球フォーラムということでじっくりと地球温暖化防止について話し合う機会を設けるということで、今日はご案内をさせていただいております。25日はですね、パネルディスカッションとか基調報告、そして26日は4つの分科会ということで、考えておりまして、いろんなゲストが、お越しになります。もう本当にね、多彩なゲストがこの2日間、集まっていろんな話をですね、この高野山の中でやるということでありますけれども、参加費は一般1,000円、そして学生の方500円、高校生以下の方は無料となっておりますし、託児所とか英語の通訳ももちろんあります。それから宿泊もね可能です。25日は夜6時ぐらいまで行いますから、その後もちろん京都に帰ってくることも可能なんですが、宿坊で泊まる、そして次の日は朝早いんですね、9時から分科会が始まりますので、その日に行くのはちょっとしんどいんですけど、こちらの方も京都から行くのが可能となってます。そして分科会、4つの分科会が午前中ありまして、午後からは、冒険家、ね、スキーヤーの三浦雄一郎さんの特別講演があったりしますけれども、そういうもので午後に終わる予定であります。そして、京都に帰ってきていただいてもいいんですけれども、その後で、ね、エクスカーションということで、少し霊峰高野山体験ということで、ちょっとこの辺りね、心を注がれるんですけども、こういうものをですね、少しこう組み合わせた、大きなイベントとなっておりますので、ぜひご参加いただければなというふうに思っております。はい、この模様といいますかね、詳しい内容、経緯だとか、今の準備状況、そういうものをですね、少しこの和歌山県温暖化、地球温暖化防止活動推進センター、和歌山環境ネットワークの前岡さんに聞いてみたいと思いますので、ゲストの、前岡さんに、お話しいただく前に、ちょっと曲を聞いてみたいと思います。今日はですね、ちょっと高野山ということで少し癒し系の曲を持ってきましたけども、ホーギー・カーマイケルのスターダストという、曲をちょっとだけ聴いていただきます。はい、今、ホーギー・カーマイケルのスターダストという曲を聴いていただきました。それではですね、前岡さんと、つながってますので、前岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、地球フォーラム in 高野山について、特番ということで、京都の方で、このコミュニティカフェ、コミュニティ FM、ラジオカフェを使って、ご紹介をしております。はい。で、ぜひ、前岡さんの方からですね、 この内容とかおすすめのポイント、はい、そして準備状況なんかについてお話しいただければなと思いますけれども、
はい、
ちょっとこの、地球フォーラムの概要から先お伝えいただけますでしょうか。
はい、4月25日26日土曜日日曜なんですけれども、ところはですね、和歌山県高野山大学です。
はい、
皆さん、まあ、関西の方はご存知だと思いますけれども、世界遺産に指定されている霊場です。
はい、
そこの大学の、講堂で1日目は、講演会とシンポジウム、2日目は、教室で4つの分科会、それから全体集会という企画になっております。
はい、じゃあその1日目のですね、
はい、
まあ、全体のシンポジウムの内容っていうんですかね、ご紹介いただけますかね。
はい、午後1時からの開会になるんですけれども、
はい、
主催者の挨拶、それから高野山の地元の、方の歓迎挨拶ということで、高野山真言宗の館長で日本仏教会の会長でいらっしゃる松永雄慶さんに、ご挨拶をいただきます。で、基調報告はですね、デンマーク大使のフランツ・ミカエル・スキョル・メルビンさん、
はい、
それから気候ネットワーク代表の浅岡美恵さん、
なるほど、
そして、米国からのゲストでですね、米国の気候行動ネットワークのプログラムディレクターでいらっしゃるアンジェラ・レッドフォード・アンダーソンさんのお三角から基調報告をいただきました。
多彩ですね。デンマークとかアメリカから、
そうですね、
はい、まあ、デンマークの方は大使なので日本にいらっしゃるということだと思いますけども、
はい、
アメリカのレッドフォードさんという、はい、その映画スターみたいな名前ですね。はい、まあ、楽しみなこう方だと思いますけども、
はい、
はい、その後どうでしょう。
はい、休憩を挟みまして、3時半からパネルディスカッションということで、ここのパネリストもですね、
はい、
なかなか多彩で、浜中裕徳さんという方は、
はい、広則さんですね、
はい、すいません、地球環境戦略研究機関の理事長でいらっしゃいます、
はい、
それから西岡修造さん、国立環境研究所の参与でいらっしゃいます、
はい、
そして、まあ、地元の若い方代表ということで榎本淳子さん、紀州エコナビトという環境団体の代表です、
はい、
それから、事務局、メイクザルールキャンペーンの方から平田さんが、はい、出ていただいて、そして、コーディネーターはカーサの専務理事の早川光俊さんにお願いしております。
随分、はい、多彩なメンバーだと思うんですけれども、はい、どうですかね、
テーマがですね、はい、加速する温暖化、まだ間に合う、コペンハーゲンで決めよう、地球のルールということでですね、
はい、
まあ、コペンハーゲンに向けて、まあ、日本はどうしたらいいかと、
はい、
それからまた世界はどういう方向で合意しなければいけないかというようなことを話し合うことになると思います。
なるほどね、
はい、
わ、
はい、
かりました。まあ、こちらは本当に皆さんたくさん来ていただいて、共有していただくっていうことが必要かなと思いますね。
はい、そうですね、はい、
すいません、前岡さん、ちょっとだけ、はい、前岡さんの自己紹介を本当は先にしてもらいたかったんですけども。
わかりました、はい、はい、和歌山環境ネットワークの事務局長をやってるんですけれども、はい、和歌山環境ネットワークというのは和歌山県の、県下の環境団体とか個人とか、企業の方で、
なるほど、
まあ、環境に関心のある方が会員になっていただいて、
はい、
地球温暖化対策のこととか、それから、まあ、自然保護、いろんな環境方面の活動に取り組んでいる団体です。
はい、わかりました、
はい、
すいません、じゃあ2日目の分科会とその午後のことについてご紹介いただけますか。
はい、分科会は4つありまして、第一分科会はチェンジ2009というんです、はい、でこれはですね、温暖化ガス削減の法作りへ高野山から踏み出そうということで、COP15 で日本が、まあ、どういう役割を果たすべきか、でそのためには国内の仕組みや政治のあり方をどういうふうにしていくべきかということを考えます。で出演者はですね、枝広純子さん、環境ジャーナリストですね、は
い、有名な方ですね、
はい、それから飯田哲成さん、
あ、彼も
環境エネルギー政策研究所の所長でいらっしゃいます、はい、それから、環境省を代表しまして地球環境局長の寺田達志さん、どう呼びするんでしょうか、はい、がいらっしゃいます、
はい、
そして、メイクザルールのキャンペーンの事務局長の平田さんがコーディネートをしていただくということになってます。
なるほどね、
はい、
はい、
それから第二分科会はドリーム2050と銘打ちまして、はい、これもうちょっと先のことを考えようということで、本当の豊かさとは何かで、化石燃料を卒業した世界を考えるということをテーマに話し合います、はい、コーディネーターは田中優さん、未来バンクの理事長でいらっしゃいます、はい、それから今日にわかに決まったんですけれども、
はい、
2050日本低炭素社会シナリオっていうのが出されたんですね、でその策定メンバーでいらっしゃる、京都大学の助教の川瀬さん、
はいはい、
川瀬助教さん、
はい、
レイナさんですね、
はい、
失礼しました、川瀬レイナさんが、そのお話をしてくれます。
なるほどね。
そして環境ネットワークのオモス代表、はい、そして紀州エコナビトの榎本さんが、出席いただける予定です。
なるほど、
はい
はい、
で分科会さんはですね、ザ・ソウル・フューチャーというテーマでですね、
はい、
持続可能な社会につながる心を霊峰高野山で考えるというキャッチフレーズで、宗教界の方々に出席いただこうということで、高野山真言宗、それから、カトリック教会の方、そして神道の方、
はい、
で仏教界もう一方、東本願寺の方ということで、
はい、
これは田浦さんの方が、ね、コーディネートをしていただけるということになっております
。はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
そして最後の分科会ですか。
はい、最後の第4分科会はですね、はい、The Life Next。
なるほど。
海、山、そして田んぼ、温暖化と生命の源を考えるということでですね、こちらは、政策研究大学大学院の小松正幸さんと、農業環境技術研究所の谷山一郎さん、そしてコーディネートは川佐理事の早川さんがやっていただくことにやっておりまして、まあ、農業とか漁業、そして自然の問題を語り合うことになっております、
はい、なるほど、
はい、
本当にまあ国際的なことからもう自然のことまですごく多彩な内容ですね。
すごい多彩ですよね。
はい、でその午後のことも少しご紹介ください。
はい、で午後は再び全体集会になりまして、
はい、
三浦雄一郎さん、
はい、
皆さんご存知の冒険家、プロスキーヤーですね、
はい、
の、講演テーマは地球温暖化エベレストからの警告ということでお話をいただきます。
ちょっと三浦さん、報道によるとちょっと怪我をされたとかいうのもあったんですけども、はい、大丈夫ですか。
お元気で、この前後の、スケジュールはすべてキャンセルして、もうこの高野山はぜひ来たいということで、
はあ、ね、はい、
来ていただける予定です。
エベレストに比べればずいぶん低いんだけれども、
はい、
意味はね、エベレストに負けないぐらいの、ね、はい、内容だと思いますが、
はい
はい、
そして講演の後は高野山アピールを採択するということになってます、
はい、
我々の話したことをですね、
はい、
まあ、まとめて、そして国内外にアピールする文章を採択したいと思っております。
なるほどね、はい、
はい、
内容はよくわかりました、
はい、
少しだけですね、どうしてこれを開催することになったかっていうのを、
はい、
簡単にちょっとご紹介いただけませんか。
はい、はい、田浦さんのところの気候ネットワークとか、
はい、
うちの和歌山環境ネットワークなんかで、まあ、一緒にやってますメイクザルールキャンペーンがありまして、
はい、
まあ、政府の取り組み、やっぱり国全体としてのね、取り組みを変えていかなきゃいけないんじゃないか、それからまたコペンハーゲンに向けてですね、日本の、中期目標しっかり掲げていかなくちゃいけないんじゃないか、
はい、
でもそういう必要性がますます高まってる割にはちょっと日本政府の動きは遅いんじゃないかという懸念がありまして、こういうお話を、まあ、メイクザルールキャンペーンの方々と話しているときにですね、
はい、
和歌山としても何かこの地元からの発信もしたいということで、一緒にできないかという相談をさせていただきました、
はい、
そして、こういう、まあ、未来に向けての話をするのに高野山というのは非常にふさわしい
地
ではないかということで、
そう
ですね、はい、それで、高野山でぜひやらせてほしい、協力いただきたいということでメイクザルールキャンペーンを主催団体の一つに加えまして、
はい、
そして、関西ではですね、コペンハーゲンの COP15 に向けて、一緒に草の根の運動を広げていこうということで温暖化防止 COP15 ネットワーク関西という組織を先日作りました、
はい、なるほどね、
その 方々にも入っていただき、そして地元の財団法人の雑賀技術研究所の、はい、を主催に加わっていただいて高野山で行うことになりました。
なるほどね、
はい、
はい、まあ、和歌山の方にとってはですね、高野山というのはすごく地元って思われると思うんですが、はい、ちょっと京都からだと、
はい、
よく知ってはいるんだけど、はい、実はあまり知らなかったりするんですね、はい、少しなんか高野山についてご紹介いただけませんか、
はい、
パンフレットなんかを見てるとなんかすごいなっていうような、ところがあると思うんですけども、
はいはい、結構ですね、時間がかかるんですが、
はい、
難波から言うとですね、はい、2時間ぐらい、まあ、見てほしいんですけれども、会場へまでね、
はい、
山へ上がっていただければ素晴らしいとこだなって感じていただけると思います。
なるほど。
山上のですね、
はい、
上にたくさんお寺が並んでおりまして、非常に荘厳な雰囲気のところなんです。
なるほど。
空海さんが、はい、開いたところでして、世界遺産に指定されております。
パンフレット見ると2015年には、開創1200年ということになって、
そうですね、
はい、すごい長い歴史がありますね、
は
い、
そうですね、
はい、
ずっとまあ聖地ということで、まあ、人里から離れておりますから、
はい、
非常にまあ雰囲気としても京都とはまた違ったね、雰囲気があるんではないかなと思います。
そうですね、
でそれと、
はい、どうぞ。
ちょうどね、桜が見頃なんですよ。
そうですか、なるほど。やっぱりこの辺りとは全く違って少し、
はい、遅いですからね、
はい、
ついこの間も雪が降ったっていう ね、
そうですね、
報道がありましたので、
はい、
まあ、ひょっとしたら天候によってはちょっとずれるかもしれませんけれども、
はい、
ちょうど桜のいい時期です。
なるほどね、
はい、
そういう、まあ、すごく厳かな雰囲気での、
はい、
まあ、ところで熱い議論をしなきゃいけないなというふうに、ね、
そうですね、
思うんですけれども、
はい、
なんか、ここはすごくおすすめだって言いますかね、小屋さんにつっといっても小屋さん自体でもいいですし、まあ、このフォーラムについてですね、
はい、
真横さんが考えられているところで、
はい、
ぜひアピールしたいところってお願いできますか。
は
い、
開催が25日26日と2日にまたがってますので、
はい、
県外から来られる方は大方宿泊になると思うんですが、宿泊がですね、普通の旅館ではなくて宿坊なんですね、はい、で、精進料理しか出ないんです。
あ、そうですか、
で精進料理食べたことがない、宿坊を泊まったことがないっていう方はね、ぜひね、
はい、
この宿坊宿泊体験をしていただきたいなと思います。
なるほどね、はい、
はい、
ちょっと私も小屋さんはまだ行ったことなくてですね、お恥ずかしい限りなんですけども、ちょっとまだ楽しみが増えました。
はい、はい、そうですね、それと、三条伽藍って呼んでるんですけれども、はいはい、その中心になるところにはたくさんの文化財、古いお寺があります、そこを見学していただくということができますので。
なるほどね、はい、
それも楽しみの一つではないかなと思います。
これは2日目の全体会議が終わった後に、
はい、
そうですね、で
全体会議終わった後、一応、2時半に終了する予定なんですね、
はい、
その後ですね、語り部のガイドによるその三条伽藍の見学ツアーを企画しております。
なるほどね、
はい
はい、まあ、これやはりこのフォーラムもまた別に行ってみたいという気も、しますけども、ぜひぜひこの機会にね、皆さんに、はい、来ていただきたいなというのがありますね。
そうですね、はい、もしね、はい、フォーラムの前に時間がある方はですね、はい、下の麓の方から歩く町石道というのも有名なんです。
なるほどね、はい、
ずいぶん時間がかかりますが、ショートカットもできますので、
はい、
まあ、その辺は、ご自分でホームページなどで調べていただいてですね、
はい、
まあ、中世からずっと歩かれてきた世界遺産の参詣道を体験されるのもいいかなと思います。
わかりました、はいはい、このフォーラムにどうやって申し込めばいいんでしょう。申し込みに関していろいろご案内いただけますか。
は
い
は
い、
宿泊をご希望の方はJTB 西日本和歌山支店に申し込んでいただくことになってます、
はい
はい、でグループで申し込めますので、まあ、何人か行きますという方は、その旨申し込み書に書いていただけたら、一緒に泊まることができます。
なるほどね、はい、わかりました。
はい、JTB 電話番号申し上げてよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、電話は 073-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 432-1437。
はい、JTB 西日本和歌山支店の電話番号ですね、
はい、そうです。
ここに、まあ、宿泊の申し込みができるということですね。
はい、はいはい、そうです。で、宿泊されないとか、まあ、その他 の、 あのお問い合わせはですね、
はい、
和歌山環境ネットワークにお願いしたいと思います。
はい、
はい、電話が073-432-0234、
はい、
です、
はい。これは参加費も、
はい、
はい、
参加費は、
はい、
あの資料代として、
はい、
一般は1000円、
はい、
で学生は500円、
はい、
高校生以下は無料となっております。
はい、宿泊費は、
はい、9500円、
はい、
お一人につき一泊二食で9500円になっております。
なるほど、精進料理がついて、
はい、はい、そうです。
わかりました。はい、それでですね、京都からは別途こちらからバスを出す予定ですので、
はい
はい、バスの方をご利用いただければいいということですね。
はい、そうですね。
はい、まあ、これは時間に合わせてということになりますけども、もし時間が合わなければ、
はい、
まあ、直接
栄
光屋さん大学に行っていただくということでよろしいですかね。
はい、
はい、わかりました。ちょっと短い時間で十分語り尽くせなかったと思うんですけれども、
はい、
はい、なんか付け加えたいこととかあれば、ぜひアピールして、最後にアピールしてもらえますか。
そうですね、
はい、
難しそうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、分科会の中にはですね、未来を語ろうという分科会もありますし、
はい、
また宗教方面から語ろうという分科会もありますので、ぜひ一般の方、温暖化問題あんまりよく知らないという方でも、参加できるような形になっておりますので。
なるほどね、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひこの機会にね、
はい、
いろんな、まあ、ところにも触れてみるし、温暖化のこともしっかり考えてくださいっていうことでよろしいですかね。
はい、
はい、わかりました。では本当にお電話で大変恐縮だったんですけども、
いえいえ、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、また25日26日に向けてね、
はい、
お互いに忙しいんですけども、
はいはい、
頑張っていきたいと。
田村さん、その時よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。
それでは
またよろしくお願いします。どうも。それではですね、ちょっとこの辺で休憩ということで、まあ、小屋さんということなので、まあ、ちょっと古い音楽なんですけども、フラワートラベリンバンドのね、悟りっていう曲をちょっとだけ聴いてください。はい、フラワートラベリンバンドの悟りっていう曲で、ちょっとまあ小屋さんと引っ掛けてみたんですけれども、はい、今日もこのね、特別番組、地球フォーラム in 小屋さんね、聞いていただきありがとうございます。4月25日と26日は、ぜひぜひ小屋さん大学で、地球を救うね、そのための集いっていうんですかね、フォーラムにご参加いただければなというふうに、思っております。京都からはですね、バスを出します。25日はね、午前9時、京都駅発を予定をしておりまして、なんと片道1500円ぐらいで、小屋さんの、ね、会場まで、お連れしますよということですので、独自に行くよりはかなり安く行けるというふうに思っておりますので、この申し込みに限りましては気候ネットワークまで、申し込みをお願いします。宿泊とかね、このフォーラムへの参加自体は、場所は違うんですけれども、この京都発のバスをご利用の方は気候ネットワーク 075-254-1011 までお問い合わせいただければありがたいというふうに思います。25日の朝出す予定で、その日の夜も、帰ってくる便、京都駅までの便、そして26日はね、ちょっと朝早いので人が集まらなければ出せないんですけども、今のところ、朝6時半ぐらいね、出発するようなことも考えておりますし、2日目は、全部の、シンポジウムフォーラムが終われば帰りのバスも、出す予定です。片道1500円ですので、ね、本当にお安く行って帰れるということで、ぜひぜひ、気候ネットワークまで早めにお申し込みいただければありがたいというふうに思っております。はい、その他ね、いろんな情報もね、まだまだちょっと準備中で変わっていきますので、ホームページもあります。http/は同じなんですけども、 2050earth.org、ね、数字で 2050earth.org のね、ホームページを見ていただければ、この地球フォーラム in 小屋さんの詳しい案内、アップデートされたものが、ご覧になれるというふうに思います。 はい、ということで、京都発温暖化防止でね、おなじみの気候ネットワークの田浦健郎が、地球フォーラムイン小屋さんについて、少し今日はお伝えしました。そして、和歌山環境ネットワークの前子さんの方からですね、詳しい案内がありました。コペンハーゲンがね重要だっていうことは、分かってはいるんですけども、なかなかじゃあどうなっていくんだろうかっていうのがね、まだまだ、分からない。でもそれは本当に私たちの未来を決める重要なね会議なんだっていうことを、この小屋さんで4月の25と26でね、しっかりと共有し、人類が救われるっていうんですかね、そういう方向に進めていければいいな。もちろんね、もっともっと地道な私たちの生活を守りね、温暖化を防止していくようなことも、進めていければいいなというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎が特別番組地球フォーラムイン高野山をお送りいたしました。それではまた京都発温暖化防止、そしてこの高野山でお会いできればと思います。さようなら。